マンが送るポッドキャスト
PPC。
どうもブラジルマン小林です。
ブラジルマン渡です。
ブラジルマンの BPC ということで、
はい、
今週もよろしくお願いいたします。
いや、お願いします。
BPC2 でしたね。
そうですね、
はい、
はい、
浮き足立ってますけども、
怠慢ですね。
春なんでね。
ああ、そういう季節であるのか。
暑い状態なんで今。
暑いですか。
はい、
はい、
まあいいんですけども、
しょうがないです、
はい。第6回を迎えましてですね、
うん、
3月15日
そうです、ね、
配信予定となっておりますけども、はい、いかがお過ごしでしょうか。
もう暖かくなってきたから。
暖かくなってきたんですよこれ今、うん、3月13日に撮ってるんですけど、
はい、
今日あたり東京でも20度
そうですよ
超えを果たして、
この間日曜日なんか25とか、
あ、夏日を記録したんですよ、個人的に引きこもってたんでよくわかんないですけど、外の
暑さ。あ、そうですか、
はい、嵐もすごかったんでしょ。砂嵐っていう、
あ、炎夢ね、
炎夢、
うん、すごかったです。
今日もあったんでしょ、炎夢は。
あ、今日もあったんですか。
相当風強いって、まあ、
相当風強かったですけど、
ね、ニュースでやってましたけどね、うん、
せっかく四季が楽しめる国に住んでいながら、
うん、
引きこもってるわけですからね。
そうですね、うん、なんかありましたか。
まあ、特にないですね。これといって、
これといってない、
うん、まあ、強いてあげれば、まぶち慎次郎っていうやつから Facebook の
まぶっちゃん
友達依頼が来たって。
まぶっちゃんから来たの。元芸人で、OGY っていうコンビを組んでたんですけど、
はい、のボケの方ね、
ボケの方ね、うん、坊主頭のね、
そうそうそう、
オカルトっぽいやつだよね。
オカルトっぽいやつ。オカルトっぽいやつの意味が分かんないけど、
あれ結婚式とかなんかそういうのに参加したんでした。参加してないですか。
してないです。今何をやってるのか分かんないんですけども、うんうん、確かコンビ解散して、うん、まあ、2,3 年かな、
うん、
経った後に、
うん、
で僕結婚して、
はい、
僕らも解散というか、
じゃない、一旦休止してましたからね。
一旦お台場に住んでたことがあったんですよ、
はいはいはい、
家族で、
はいはいはい、
で夜のお台場をの、コンビニかなんかにたまたま出た時に、男女2人組で、あ、2人ずつで、
はい、
4人で砂浜をはしゃぐ、
はい、まぶち、
まぶちを見かけた、
まぶち、まぶち慎次郎。
はい、懐かしか
った、ね、俺その後なんか知んないけど一回電話かかってきて、もうあいつが芸人辞めた後、
うん、
なんか飯食いましょうよ見たくなって、
うん、
なんかジンギスカン食いに行ったことありましたけどね。
あ、そうなんだ、
はい、特に何があったってわけでもない
です。じゃあもうそれ以来会ってない。
もうそれ以来会ってないね、もうだいぶ会ってないね。なんて申請が普通に、
いやいや普通に何も
コメントとか
無言で承認、
ああ
無言で申請来たから、無言で一応承認して、うん、そのままです、
ね、暗黙の了解みたいな、
うん、なんかメッセージ送るのもちょっとオカルト的なんで。ここまでの言葉を借りるとね、
オカルトっぽいやつですからね、うん、あいつは。
あとちょっと一個気になるのが、ね、こう薄くかかってるこのバックグラウンドミュージックはこれ何なんですか。
やっぱラジオっぽくしていこうかなと思って。
ラジオって、
あ、ちょうど止まっちゃったけど、
うん、ラジオって曲流れてるっけ
今。次の曲、あ、来たね。
これ何なんですか、この薄く急に。これもう150回以上やってますけど、急にバックグラウンドミュージック流しました、ね、
FM っぽい感じも出したいっていうのもあるし、もとも
と AM じゃなくて、
AM じゃなくて、もともとはもともとの発信は、この始まりは FM っぽい感じ出したから。
いや知らなかったよそれ、
うん、
そんなこと言ったことある150回のうち。
あの音楽とかも紹介していく感じの、
うん、まあまあそういうのもあったけど、まあ、
これはちょっと今回ちょっと試してるんですけど今、うん、どんな感じになるのか。
いやーじゃないよ、
あの
高笑いしてる場合じゃない。何なんだよ。
あの普通は一回試して、
うん、
いいか悪いか判断してから配信じゃないですか。
そうですよ、リハとかや
って、もうそういう手間がもう煩わしいんで、
うん、
いきなり配信いきなり配信しちゃいます。
リスナーも混乱してるし、まず俺が混乱してるしね。
マイクがさ、
うん、
なんていうんですかね、まあ詳しく説明するとなんかオンオフオンオフ見たくなってるから、
はいはいはい、
なんかこれ音楽かけとくことによってなんか
ずっとオン状態が続く
んじゃないかなみたいな。
今
今よ、これもう155回ぐらいでしょ。
それやるの今、
うん、そんな、もう延べ155回ぐらい数えてるんじゃないでしょうかね。コメントいただいてますんで、
はい、
紹介したいと思います。今週も3件
ありがたい
いただいてます、
はい。
ブラジルマンさん、こんにちは。
こんにちは。
お二人とも花粉症じゃないなんて羨ましい限りです、
うん、
私はアレルギーが多く、
うん、
夏以外ほぼ1年中薬飲んでます。今の時期一番辛いです。でも前回の BPC を聞いて、うん、大当たりさんの辛い話に比べたら私の花粉症なんて大したことないと勇気づけられちゃいました。大当たりさん頑張って、ということで秋さんより届いておりますね。
大したことないですよ、私の辛い話なんか。
いや、花粉症と比べたらね、
もっと辛い人いっぱいいますから世の中には。
まあね、
コマドリ姉妹なんかもっと、コマドリ姉妹さんなんかもっと大変ですからね。
コマドリ姉妹さんね、なんで出てきたのか分からないですけど今、
花粉症の時期なんで、みんなマスクしてるじゃないですか、
はい、
僕週末に風邪ひいちゃって
わお
マスクしてるんですけど、
そっちのマスクだったんですね。
そうなんですよ、みんなに聞かれるんですよ、花粉症ですか花粉症ですか。
あ、聞かれる、
うん、でそこであ
れなんで聞いてくんの思ったけど、すげえ今ムカついてきたけど、
なんだ急にお前どうしたの。
なんかマスクしてるとさ聞いてこない？
聞いてきますよね。
聞いてくるよね。
だから話題
いじりやすいってこと？
いや、いじりやすいっていうか、話題のあれじゃないの、天気の話みたいな感じで。
俺いちいちさ、今はまだいいよ、
うん、
そういう花粉症とか PM2.5 とかね、
うん、
風邪ですとか、まああるか、うん、インフルエンザ予防とかあるかもしれないけど、
うんうん、
ちょっとまあ1年半2年前ぐらいは、
うんうん、
俺放射能を避けるためにマスクしてたんで、
はいはいはい、
もう説明がめんどくさかった。
めんどくさい、うん、
まあ花粉症的なこと言ってたんですけど、
うん、あの聞かれるの嫌だよね。
嫌ですよ、嫌ですよ。あれ俺は聞いたことないよ。
まあ、俺もないな。
おこれ断言できるよ、俺は聞いたことない人にマスクしてた
から。正解教えてあげてよ。じゃあ
聞かないんだよ。
いやね、
聞くなよ。
聞いたらどうする？聞くあえて聞くならどうすればいい？
え、どういうこと？答え方ってこと？
いや、まずマスクしてる僕と会いました、
うん、
あのその花粉症ですかじゃなくて違うことを話し、
どういうこと？
マスクについて触れるには
、お体大丈夫ですか？
おお、
いや、なっちゃうか。
大丈夫。
いや、そう言われたらなっちゃうか。やっぱどうしたんですかって。
で、こういうのはどう？
うん、
あれ、そのマスクいいですね。
エロいですね。
エロい、や、エロいですね。マスクをちょっと褒めるみたいな。僕のこれちっちゃいんですよっていう。
ああ、
うん、
ちょうどいい大きさですね。
うん、
あ、そのマスク。
フィットしてますね、マスク。
そのゴム紐結構柔らかそうですね。
それは分かんないです、そこまでは。
耳痛くなさそうですね、みたいなこと。
あ、いいですね、それは。
あ、
新しいこの会話です
。そうなのよ、マスク、
うん
うん
うん、なるほどね。辛いんだよね、
花粉症の人は。先週話したんですけど、
うん、
あの無知で無垢じゃないですか、ブラジルマンって、
はい、
あのやっぱり
初めて聞きましたけどね、はい、
沖縄と北海道で花粉症少ない、
ないとか言ってた。
もうほとんどないらしいよ、
うん、やっぱないんだ、
ね、調べたんだけど、
うん、
で花粉症の割合、
うん、
大体もう日本人でもう3分の1ぐらいは花粉症らしいよ、
うん、そんなに？
諸説あるよ。
いや、いきなり諸説あるって言われたら
もう、いや、これはもう正確には測れないから。
ああ、そりゃそうだよね。
全員に聞かれないでしょ、うん、国民調査するか、した方がいいよ。
今日どうした？
1回ぐらい。
もうお前のスイッチのオンオフ分かんないわ。
1回ぐらいしろよ、花粉症のもう国民調査。
しろよって何なんだよ。
もう全員にさ、
自己申告じゃダメでしょ。
あ、ダメ、ちゃんとお医者さんも見て
る。お医者さん見ないとやっぱ
正確。国民病だよね、こんだけが羅漢してるってことは。
これ一回なっちゃったらもうずっと。
多分そうよ。
治るってないんだ。
あるかもしんない。
無知で無垢な。
なんか薬が2種類あってみたいな話は見たのよ。
完治するってないんだ。
完治？
まあ今頑張って発明して、作ってんだろ
うね。あれどうなんだろうね。ゴーグルしてる人とかもいるでしょ。
うん。
鼻とかにもう完全になんていうの、
入んないように、
あの穴みたい、なんていうの、
うんうん、
鼻線みたいな、
うんうんうん、
したらどうなるのかね。
でも目がやられるからね、あ、ゴーグルして え、完璧に防ぐ方法を今話してる、
うん、そうそうそう、急に
今日は難しいぞ、なんか、うん、あーでもゴーグルして鼻栓だよね、
うん、
で口から入ってきても大丈夫なのかな、花粉って。マスクしてるぐらいだから
肌はどうなんだろうね。
肌でもアレルギー、ほら秋さんみたいなアレルギーだとダメなのかな。
他のアレルギーもあるってことだもんね。
うん、
まあちょっと考えていきましょう、今後完全に防ぐ方法は。
あれはそのワクチンってさ、
あ
インフルエンザはさ、
はいはいはいはい、
菌を改めて体に取り込むみたいなことでしょ、
でもそういう
花粉を、
花粉に大丈夫な体にする
ってことでしょ。花粉を毎日食べると、
花粉食べちゃう
毎朝、
症状ひどくなるだろう。
フレークみたいにして
花粉食べてる人いるかない
やさ、体に取り込んだらあの症状出ないさ、まああるのかもしれないね。
もう一件、
まあ、お気をつけください、
はい、お気をつけください、うん、コメントいただいております。
はい、
iTunes の登録方法を教えていただきありがとうございます。この前初めてコメントをさせていただきましたが、はい、ブラジルマンの BPC は第10回から聞かせてもらっています。
え、
リュウコというラジオネームは2人の息子の頭文字を取ってつけました。
あ、男の子、
別に相撲レスラーから取ったわけじゃありませんよと
、はい、
これからも遠く離れた島過去沖縄県で楽しく聞かせてもらいますということで、リュウコさんより。
沖縄、
これ最南端リスナーだよこれ。
そうだね、
おそらくは。
しかも嘘ついていいのに第10回からってちゃんと正直に書いてるところがいいよね。
もう
10回から聞いてるって、もう
ヘビーリスナーよ。ありがたい、
いるんだな、
ありがたいことですよね。
毎週毎週ね、無駄じゃなかったな。
息子2人の頭文字を取ったって、
うん、
例えば
龍二と
虎次郎とかそういうことでしょ。
まあそうだね、
あれから来てんのかな、ドラゴンズとタイガースみたいな。
なんで
竜と虎だから
どっちも好きってないでしょ。あ、奥さんと旦那さんで、
あ
とか、まああるかもな。でも竜、うん、その竜ならこの竜じゃないしね。
あ、じゃないのか、
うん、まあ、強い男の子になってほしいみたいな。
沖縄いいじゃないですか、花粉症ないですからね、おそらくは。
沖縄か、行ったことあります？沖縄
一切ないです。あるんですか？
僕一回だけありますよ。
わ、
芸者さんと一緒に二人で東向こう島の芸者さんと二人で。
それサパ時代の話でしょ先週話してた
辛い話になっちゃいますけどね。何もしてないよ僕。
え、な踊り子さん、何、
芸者さん、
芸者さんと
芸妓さん、
芸妓さんと沖縄に行ったの
はい、
は、
行ったことありますよね。
沖縄、最近プロ野球のキャンプもさ、
うん、
沖縄すげえ多くてさ、
そうですね、
見たのよ、
うん、
あのどのぐらいの球団やってんのかなって、
うん、
何球団やってると思う。
そのクイズはじゃあ10球団ぐらいだね。
うわー近い、9。
ほら
そのこのクイズ当たりやすい。
そういうクイズの出し方ダメでしょ。多く言っちゃって答えが少ないパターンのやつですそれは。
あ、
うん、ま、クイズにしなくてよかったそれ。
あ
すぐ反省する。
あ
うるさいよ。沖縄ね。
ちょっと今後とも。
なんかいつもなんか行く人いるじゃないですか沖縄に、
うん、
東京から。
うん、
なんかいつも嵐のタイミングに合うみたいなイメージありますね沖縄。最適な時期っていつなんだろうね沖縄に行く。
絶対なんかそういう悪い日があると。そうそう、
7月とかは真っ最中とかね。
はいはいはい、はい、
うん、今ぐらいの時期いいもんかもな。泳げるかもね。
いや全然泳げんじゃない
。うん、いいな沖縄。
もう一件コメントいただいております。
はい、
私も赤ちゃんの頃ペッてしてましたさて寒い冬も終わり春がやってまいりますね。は、春といえば入浴シーン、いや入学シーンですね。
なるほど。
新しい出会いなど希望や夢でいっぱいな春、
うん、
その一方では5月病などの憂鬱な日々も待っています、
うん、
そんな不安定な精神状態の春、気持ちをすっきりさせてくれる音楽や娯楽などありましたらブラジルマンのお二人ぜひお聞かせくださいということで、笹尾さんよりいただいております、
はい、同級生だからね俺の
太田さん同級生から
ずくずくボケてくるよね、
はあ、
うん、同級生は
ちょいちょいボケつつの
不安定な精神状態の春っていうイメージないよ春に対して、
まあ、浮ついてるってことはね、
そういう言い方あるけどね、不安定な精神状態の春って。さあ、気持ちをすっきりさせてくれる音楽や娯楽、
まあでもやっぱり音楽で言えば、うん、今日もこの FM っぽい感じを出すために、
うん、
ずっとバックグラウンドミュージックスで流してる、
うん、
やっぱサカナクション、
はい、
ちょっと聞いてほしいですね、落ち着くんで。
あ、そうですか。
僕毎日聞いて落ち着かせてるんで。
あ、はあ、それ言ったら僕もルチアーノ・パバロッティ、
ルチアーノ・パバロッティ
もお亡くなりになられたオペラ歌手ですけど、
はい、毎日聞いてんの？
あの伊集院光さんもあのそれを元にネタをやって
た。パパラッティ好き？
昔ね。
ごめん、パパラッティは毎日聞いてんのね。
パパロッティね。
パパロッティ、ね。
パパロッティ、
ね。パパロッティね。
うん。パパロッティね。
パパね。パパさんね。
パパさん。パパさんみたいになってるけど。パパロッティね。
毎日聞いてる？
ま、いやもう
ほぼ。
冬は毎日聞いてました。
あ、冬に合うのね、うん、パパロッティは。
パパロッティはやっぱり。やっぱナポリですから。
ああ。
イタリアの。うん、あとこの間、あ、関係ないけど、
はい、
子供と遊んだ時に、
うん、
子供図鑑っていうのが今小学生の間でめちゃ流行ってる。
子供図鑑、あ、なんかあれそれ言ってなかったっけ。あ、聞いてねえや、うん、
隠れ桃尻とか知らない？
え、
隠れ桃尻、まあいろんな小人が出てくるのよ。
隠れ桃尻、
隠れ桃尻の
妖怪みたいなこと。
小人よ、
小人、いろんな小人が出てくるの、子供図鑑に。
だから小林さん、まあ作者がいて、
うん、
小人を考えるわけ。
あ、
例えばなんだっけな、名前忘れたけど、なんかタケノコの小人がいるのよ、
ええ、
そいつの飼い方とかをこうレクチャーしてて、
ええ、
まあ、それも全部空想上の話よ、
で
それを実際にそのタケノコを、
うん、
その小人の飼い方は部屋にこう枠を作って土入れて、うん、タケノコを生やすとその小人がやってきてタケノコの養分を吸って最終的には竹の中に入るっていう成長をする。
そんな難しい話子供に。
いや難しい話じゃない、もう図鑑みたいな感じで紹介するの、一人一人小人。
え、でも子供の中でそれをもう信じてるやついるでしょ。
いや、いないよいない、
いないの？割り切ってんの、そこは。おとぎ話だって。
いや、わかんない、それ聞いたことないけど。
信じてるやついるって。そら信じてるよ多分。
いやいや、実名言うな。
探してるよ、夜な夜な。タケノコの
生、いやいやいや、それはね、面白いねって言ってんだから、それはないでしょ、
はははっつって
すごい流行ってるの。今度見てみてください、面白いですか。
子供つながりで言うと、
お、
今今度映画やると思うんだけど、
うん、
子供警察でしたっけ、知ってます？
子供警察、福くんの、
福くんの、
うん、
あれすげえ面白そうじゃない。
すげえ面白いよあれ。
え、見たの？
いや、あのドラマでやってたで、深夜。
うわ、俺それすら知らないもん。うわー、ダメだ。
めっちゃ面白いよ
あれ。ドラマでやってたの？
うん。
はあ。
普通に福くんが、
この時代に取り残されてる感、
石原裕次郎みたいな感じでしょ。
そう、
あれめっちゃ面白い。
あいつ天才的な、なんか
天才的。俺最近の妹も出てきた。
出てきてるね。
うん、
なんか妹はそんなでもないんだよな。才能的にはわかんないよ俺も。
お前何なんだよそれ
俺もテレビでも一瞬二瞬ぐらいしか見てないからわかんないけど、
うん、
あ、そんなでもないんだなって思った。
いやいや、そんなでもないって言うな。
思ったよ俺は。
これからだから、
その
子供には希望しかないんだから。
福君は確かに天才よ。
天才だよね、うん、あんな天才誰が予想した。
あんな
芦田愛菜ちゃんと並んでた時は、まあ、芦田愛菜ちゃんがすごいってなってたじゃん。
何これ、福って何なのと、
うん、
どこの小人なの
って。そんな中でも鈴木福の方がいいって言ってた人もいたからね、当時。
あ、もう
少数派だけど、
福派がいたの。
うん、そういう人の先見の明とはすごいよな。うん、まあ、あのコメントをこんなにいただいてね、
はい、ありがとうございます。
ありがたいですね。
また来週も。危ない。
ピッツちゃったけど、
うん、
はい、お願いいたしますね。
今週あたりですね、
はい、
あ、WBC すごい盛り上がってるんですけど。
そうよ、
見てます？
ある程度見てます。
視聴率 30% ぐらい。
すごいよね。
軒並み取ってるんですよ、
うん、
好きなのみんな野球が。
どうなんだろう、やっぱ日本だから WBC は見るみたいな人が多いよね、やっぱり。サッカーもそうだけど。
そういうことなの、サッカーもそうなの。うん、その国と国が戦うのが好きなんだ。
そうなんだよね。
いまいちしっくりこないですけどね。
あ、だから普段のプロ野球はそんなに盛り上がらないのにこれだけっていう。だってサッカーもそうじゃん。
WBC なんか気になるところとか。
WBC やっぱりね、まあ、僕阪神ファンなので、
はい、
あ、鳥谷が選ばれた時に、
はい、
僕はいろんな周りのね巨人ファンやら、
ま
うん、いろんな人から揶揄されましたよ。なんで鳥谷だと、鳥谷なんかいらないと。言われたんです。
俺
散々。
俺好きよ阪神で鳥谷。
でしょ。
あいつ守備うまいし。
あ、そう。
うん、バッティングも。俺巨人以外の選手で前も言ったけど、うん、一番好きなのは鳥谷なの。
あ、そう。
うん。
守備うまいし。
守備うまいしね。
やっぱそつなくこなすじゃん。
こなす。まさかその選ばれた時にあのドラマを生み出すとは思わなかった、
ね。思わなかったでしょ。だからやっぱすごいなと。俺昔だから表参道すれ違った時に、うん、チャラチャラしてやがんなって思ったけどね一瞬、
うん、
練習しろって思っ
ちゃった。チャラチャラしてるけどやっぱやる時はやるのよ。
うん、だからもうかっこいいと思って。
あんな場面でさ、
うん、
盗塁のサイン出されたらさ、
うん、
俺だったら死ぬよ塁上で無理よそのプレッシャー。
未だかつてないんじゃない、塁上で死んだ人
俺そのあのプレッシャーに耐えるの無理だわ。
あれは走れのサインじゃなくて、
あ、サインじゃないの、
走ってもいいよなんだよ。
あ、行けたらいいよのサインだったの。あー、そういうことなんだ。で行ったの
WBC。 WBC に限らずかもしれないけど、
うん、
走るなっていうサインらしい、サインを出すなら。
あ、本来は、
うん、
だからここは絶対走る
な、走るなっていうサインは出るけど、うん、それ以外は選手たちが決めるらしい。
あ、そうなの。
ある程度、まあ走れもあるけどね。
だってあそこでアウトなったらさ
終わりだからね、
うん。まあでも結果良かったけどね。
でそこでミラクルが続くわけでしょ、井端のライト前。
うん、
まあ、すごいなあれは。
俺でも一番注目してんのは、
うん、
あの桑田の解説なんだけど、
うん、いやなんかニュースになってたよ。
え、なってた、うん、ヤフーニュースかなんかになってた。
なってた。
こびない解説ね。
あの沢村にだけ厳しい。
厳しいよまあこびないしね、
うん、暗いよね
俺でも子供の頃からもう大ファンなのよ桑田の、
うん、
俺ソフトボール部の時、
うん、
中学校の時ソフトボール部だったんだけど、
うん、
あのセカンドなのに背番号18つけてたからね。
桑田好きすぎて。
桑田好きすぎて。
普通4とかだよね。
普通はね。
気持ち悪いじゃん18のセカンド
18つってセカンドやって
た。いやいやピッチャーやれよって話だから、
うん、
よく恥ずかしい逆に。
まあこびないのよ。あの最後さ、
うん、
あのこの間の試合もあのオランダ戦、
うん、
まあ正直どっちでもいいわけじゃないですか。あの勝っても負けてもどっちにしてもまあ
行くし、10対6かなんかの時、
うん
うん、
そこであの TBS のアナウンサーが番組が始まる前に盛り上げるために、
うん、
ここはぜひ勝って、
うん、
あの行きたいですよねアメリカにって言ったら、
なるほど、
桑田に振ったら桑田は、はい、まあ別にどっちでもいいんですけどね正直
まあまあ日程がね多少ある違いはあれど、
そういうこと、勝たなくてもいいぐらいなことを言っちゃったりとか、
うん、なるほどね。
であとあの阿部が2打席連続ホームラン打ったのよ、
うん、はい、打ちましたね。
見たんですか、あの2本目が入った瞬間。
いや見てないです、瞬間は僕見てないです。
阿部2打席連続ホームランって言った桑田が、
はい、
ドームランですねって
揶揄してるんですか。
揶揄、あの
東京ドーム狭いし
2チャンネルでしょっちゅう使われる言葉であるんですよ、はい、ドームランって、
はいはいはい、
東京ドームでのホームラン、
はい、
でそれが出ちゃったもんだから、
うん、
俺も2チャンネル見ながら見てたんですけど、
うん、
WBC2、
うん、
チャンネラーがもう祭りですよ、うん、今ドームランって言ったぞっつって、
あの桑田が
ドームラン、桑田も2チャンネルやってるぞっつって、でもそうしたら解説がこれは業界用語でそういう言葉があるんですけどねみたいなこと言って、え、業界用語なのみたいな2チャンネラーも困惑して、
そうかもしれない、2チャンネラーが作った
言葉だ と思ってたんだけど、結構そう解説者界隈でも話がある
んだ、ドームラン、うん、広まったのかもね。
反対に桑田じゃないさ、工藤うるさかったの見た。
僕だから
工藤
うるさ、まあサッカーで言えば、
うん、
松木さんみたいな感じ。
うんうん、そうそうそう。
俺好きかもね、そっちの方が。
あ、そうなの？
うん、
見たの？はしゃぐ工藤。
うん、俺好きかも。
あれは
ああいう方が。
あれはどういうことなのかな？ああいう性格なのかな？それか。
そうでしょ。
スタッフとかから松木さんっぽく言ってくださいみたいな。
うん、いやいや、もう工藤さんの性格でしょそれは。
あ、そうなの？
うん、人柄というか。
びっくりしてさ。
やっぱりどっちかというときっちり解説してほしいんだ。
そうなのよ、
うん、
でしかもなんかあのニュースステーションとかわかんないけど、
うん、
そういう番組での解説の時の工藤は、
うん、
結構落ち着いていい解説するのよ。それがいざ WBC となったらああなっちゃったからさ。
と思う。大魔神もあれだよね、結構冷静な。
大魔神鋭い解説するんだ
よ、ね、俺大好き。
大魔神すごいよ、
うん、
牧原も結構、
はいはい、
牧原、ね、水のあたりも すごいんですよ。
へえ、うん、なるべく決勝でしょ次。
今度、うん、
決勝。多分18、19、20とかだからもう来週には。
来週ですよ。
もうやるんだね、
ぜひ皆様も、
はい、応援してね、
うん、
3連覇してほしいな。
なんかあったんですか他には。
そうですね、この間娘とね、
はい、
まあ、娘の話になっちゃいますけど。
全然いいんですよ。
まあ、
あの養育費5万払ってる娘の話ですよ、ね、
いいんだよわざわざ言わなくて。養育費5万ってお前なんでこれ世界中に発信してるんだよ。
毎月振り込んでるやつですよね。そうそう、自動で振り込まれるやつですよね。
そうそうそうです、そうです、
ええ、
振り込み手数料を除くで振り込んでるやつです。なんだよ、ショッピングモールみたいなところ。
はいはいはい。
だから女性の下着屋さんが売ってる店があったのよ。ピーチジョンみたいな。
はいはいはい。
なんだかわからないけれど、
うん、
急にパパこっち見ないでって言ってきたの娘が。8歳の娘が、
うん、
俺はそこに女性用の下着がある、下着のショップがあるってのは知ってたよ、
うん、
で娘はそれを言ってきたから、うん、ああ見てほしくないんだなと思って、
うん
うん、で なんでみたいな、
うん、
いやだってブラジャーとかあるからって言ってきたのよ娘が、
うん、
でブラジャーとかいいじゃん別に俺が見たって、うん、そんな変な思いないよって言ったら、
うんうん、
気持ち悪いって言った。
うわ、
パパがブラジャーって言うの気持ち悪いって言った。
パパ気持ち悪い。
いや、ついに女に目覚めたかっていう。女に目覚めたっていうの。
はいはい、
思春期っていうのこれ。
あ、
もうパパがブラジャーって言うのは気持ち悪いって言ってことは、
まあ、パパがブラジャーっていうのはまあ気持ち悪いけどね。
なんていうの、ブラ？オブラ？
オブ
ラ。なんて言えばいいんだ。
言い方わかんないけどさ、
うん。
でも自分の親だとしても気持ち悪いでしょ。パパがブラジャーっつってたら。
ブラジャー。パパがブラジャー？
うん。
確かに気持ち悪いか。まあ、だからそういう感覚はなかったもん。なかったのかもね、ブラジャーに対して。ブラジャーっていう言葉に対して、ね、
改めてそう言われて、
うん、
気づいたみたいなこと。
そう、だからちょっと言葉を選ばないといけないね。
どんどん成長してますね。
今にあれじゃないですか、だんだんもう口も聞かなくなったりするんじゃないのかな。
いやもうあるよ、全然。8歳でしょ、
うん、
何歳ぐらいからそうなんだっけ。もう
もう来てんのかな。
もう
来てるね。
これはでもこれがきっかけだったかもしれないよ、そのブラジャー発言から。不審に思ってるかもしれないよ。
確かお前がブラジャーって言っても気持ち悪いな。
気持ち悪いよ。
なんて言うんだよ。
気持ち悪くないやついんの逆に。
あ、でも女性のパンツのことを、
うん、
パンティーって言う人嫌いだわ。気持ち悪いわ。
パンティーって言う人、
あれなんて言うんだ、ショーツ、
パンティーじゃない、パンツ、パンツ。
だからでもさ、そパンティーっていう人はパンティーっていう言い方に何の疑問も覚えてないわけ、うん、パンティーだから。
でもパンティー泥棒だよね。泥棒するとしたらパンツ泥
棒。パンティー泥棒。
パンティー泥棒。
正式にはね。
正式にはどっちなんだろう。
ブラジャー泥棒。
ニュースになるとしたらどっちになる。
下着泥棒だよね。
そうそうだね、
うん、
あえてパンティー泥棒とか言わない。
あえてこんな細かく
細かくは分類しない、うん、
しないから、
うん、
だから気をつけないとなと思って。
ああ、
なんか嬉しい、嬉しさ半分、
うん、
寂しさ半分、
うん
うん、 そんな感じでしたけど。
そんな感じで。
いやいやいや、ちょっと待って。なんだこの辛い感じに行くの。今娘の成長喜んでるんだよ。
これが分岐点になったかもしれないよね。
分岐点。
パパ嫌いになる。
もう言いません、言いません。
ブラジャー発言。
ブラジャー言わない。言わない。
まあそんな感じで今週も終わりたいと思いますけれども、はい、明日なんですけども、
はい、
ふふふのふが昼ふふ夜ふふございます
ございます、
ぜひお越しください。
お越しください。
そして4月4日は、はい、新宿シアターミラクルにおいてですね、
はい、
立川俊吾くんの落語会なんですけど、ね、にゲストで出させていただき
ます
ので、
出
ます。よろしければ
お願いします。
はい。
中西のライブはいい。
中西のライブはまた日が詰まったら言いましょうか。4月11日。
4月11日、
はい、
はい、
中西のライブ
17時半入りとなってます。
あれ俺まだ詳しくは何も聞かされてないじゃん。
はい。
とにかく MC をやってくださいっていうメールだけが来たじゃん、はい、
来てきました。
で気になったからどんなライブなのかなって
見た
のよ、
はい、
調べたのよ。したら
助かります。
ニコニコ動画で配信してる可能性あるね、
うん、あれなんかあいつ生放送やってるかもしんねえな。
だから
まずい著作権の問題。
いや著作権は全然いいんですけど、だからリスナーの皆さんもね、
うん、
4月11日
生で見れる、
生で見れる可能性もありますね。
なるほど、
ええ、
まあそれはじゃあ分かったら詳細を、
はい、詳細は
ってってこと
で、はい、伝えますので。
大の字の大谷さんは関係ないけど、
オールナイトニッポンの話
決まったらしい。
いや知ってますよ、
うん、おめでとうございます。
アルコ&ピースも、はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます、
ええ、でも我々はしばらく、
そうですね、 BPC
BPC2 のでは
い
やっていきましょう。
そのうち3になると思いますけど
2メガを超えた。
はい、
うん、
そんなわけで、
はい、
以上ブラジルマンの BPC2 でした。ありがとうございました。